はい、皆さんこんばんは。相変わらずね、千葉の方では地震がちょこちょこありますね。で、ネットニュースにも出てたんですけど、まあ買いだめする人がね、増えてきたということで、まあやっぱりそれなりの危機感がね、あるのかなというふうにね思います。まあいつ起きてもね、おかしくない状況っていうのはやっぱり変わらないんでね。ただやっぱり今までの傾向を見ると1ヶ月後2ヶ月後なので、4月5月ぐらいがねちょっと危ないかなというふうな感覚ではいますね。まあ買いだめをね、僕はどっちか言うとやっぱり買いだめしちゃう方なんで、まあスーパーとかね、そういうところで買いだめというよりは、まあネットショップでね、買いだめをした方がいいのかなと。お店になんか物が突然なくなるとね、それを見た人がまたパニックに陥って、どんどんどんどんこうパニックになっていくんで、そういったものはねネットショップで買うという時代にもなってきてるんでね、そういう風にした方がいいのかなという風には思いますね。まあ能登をね経験して、東日本の場合はまあ原発のこともあったんで、まあ早急にいろんな物資が送られてきて、能登の場合はちょっと片方なんでね、もう一方は海なんで、一方通行でしかこう物資を運べないっていうところが、まあ、今回遅れた原因のね一つなのかなというふうには僕自身はね思ってますけどね、まあ、やっと先日水道が、上下水道がね、開通になったというニュースも入ってきましたからね。まあただね、温泉ホテルとかね、かなりの被害なんでね、あれを持ち直すにはやっぱり国からの援助とかね、そういったものが必要かなと。まあ援助というよりね、給付されるというよりも、まあその建物を建てるための融資をね取り付けると。でそれが政府が後押しをしてねやるっていうのが一番スマートなのかなと。まあ金利もかなり安くしてね、まあそういうふうにやるのがねいいのかなというふうにはね思いますね。なかなか建物自体のね融資って本当に何億円という状況なんでね、その間こう利息だけとかね、建物を一旦壊してねそこからという感じになるんで、非常に時間もかかりますしね。で建築でしょ、そうするとやっぱり2年とかねかかってくると思うんで、そういう風になってしまう企業をねどうにかこう助けていくっていうのが、やっぱりお金を出すというのはねなかなか簡単ではないんで、だからそういう貸し付けをね、政府がしっかり支援をするっていう風な形がいいのかなと。でこれまあ僕もね再三言うんですけどね、お金はこうどっからか湧き出てくるものではないんで、ある程度の枠があった、その中でどう使っていくかということになると思うんでね、やっぱり被害が大きくなるというハザードマップとかを見てね、そういうところに住んでいる人たちは早めにね、もう国が支援をするから低金利でねこっちに家を建てないかと、そういうような指導が必要なわけだと思うんですよね。まあ、そうしないと災害になったらまたお金がかかる、災害になったらまたお金がかかるみたいなね感じになって、これずっと続くように思うんですよね。まあそれで恩恵を受ける人もね確かにいるっちゃいるんですよ。建物工事、土木工事、そういった人たちの工事が始まると ということになればね、そこで恩恵を受ける人もいるんですけども、ただずっとこれがね続く、いろいろ対策をしても、人間が対策をしてもそれを上回るような被害が起きると。で、これをビジネスに置き換えて話をすると、なかなかそこは踏み切れないところだとは思うんですよね。例えば何かプリンターを買える、100万円とかねする、まあ僕たちが使ったプリンターは、まあ、安くて100万円高くて300万円とかね、そういうプリンターを使ってたん でこれがねやっぱりすぐ壊れるっていうのはね、普通なかなかありえないんで、まあ、そういった仕事に使ったりする場合はだいたい保守を頼む、壊れたらねすぐサービスマンが来てくれて直してくれるという感じですよね。だからやっぱり被害の想定、人間が考える被害の想定を超える、例えば300万で買ったものが2ヶ月後に壊れてまた300万必要だっていう、こんなことはないですよ、ないですけど、こうビジネスの時においてはね。だけど自然が相手であればね、やっぱりあるんですよね。もう来ないと思ったものがまた来た。だこの辺はやっぱり、私たちはいつもね、まあ怯えて生活すれと言ってるわけじゃなくて、そういうことがありうるよということをね、やっぱり皆さん、まあ僕も含めてね、いつも感じながら、生きている、まあ、こういったものが大切なんではないかなというふうに思いますね。まあ僕はどっちか言うと本当にリスクをね恐れているんで、これがね想定できるリスクだったらいいんですよ。例えばね、今絶賛お悩み中の次の船をね、ちょっとやっぱり大きめ今より大きめの船をね、まだ悩んでるんですけど、結構ねリスクヘッジはできるんですよ。僕が買うぐらいのボートだったらね、まあ、船体はよほどぶつけたりとかしなければ、よほどのことがない限り、今のやつでも30年ですからね、40年でも50年でもね、持つと思うんですよね。ただ壊れるのがやっぱりエンジン、駆動系、いつも動いてるからね、やっぱりそれは壊れやすい。じゃあどうするかっていうと、船外機って、ね、モーターボートの後ろについてる、後ろにパコンとついてるやつ、あの船外機を変えればまた復活すると。でも船の中に入ってるエンジン、あれを取っ換えようとすると、例えば200万ぐらいで買った船がエンジン乗せ替えるっていう形になると 5,600 万かかったりするんですよ。もう中古で買った方が安いみたいなね。だから今度処分するお金も必要になってくるんで、そういったところのね、いくらまでだったら大丈夫なのかっていうことをね、しっかりこう自分の中で分かっていると、まあ、怖くはない。まあ嫌ですけどね、嫌だけど怖くはない。で、そうならないように何ができるのか、何をするのか、何をすべきなのか、まあ、このことを考えていけばいいだけだと思うんでね。やっぱりリスクはね、必ず何かをやったらリスクが生まれますから、そのリスクは何なのかっていうところを計算できるとね、強くなるかなというふうに思います。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わります。それではまた。したっけ。